ランカラペ、おはようございます。2013年2月10日 FM ニルタニ放送、愛称 FM ピカウシ、第142回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM E 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。このスタジオのある、ニブタニの子ども図書館の様子ですけれども、まあ、2月4日にはですね、立春を迎え、暦の上では春となりましたが、北海道、このニブタニはまだ雪があり、真冬そのものです。札幌市で開かれている雪祭りは、明日11日が閉幕、閉じられます。アイヌ語で2月はハプラプチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは独自取材記事、イタカン楼で二豚にアイヌ語教室、川名の和信さんが優秀賞を受賞。2月2日、財団法人アイヌ文化振興研究推進機構主催の第16回アイヌ語弁論大会、イタカン楼が北海道大学のクラーク会館の講堂で開かれた。子供の部には12人と2人1組の合計14人が出場。大人の部である交渉文芸部門には25人が出場し、ウパシチョンヌプヤオシケプ、白ギツネと雲の知恵比べを語った豊岡キーさんが最優秀賞を受賞し、ビラトリ町から出場した川名の和信さんが、ゆからポンヤウンペ町妃アエ一家、ポンヤウンペの妻が門分かされたを語り優秀賞を受賞し、スマサムピューカ魔性の村を語った川上陽子さんも優秀賞を受賞した。弁論部門には5人が出場し、私が猫、桃と暮らすわけを語った丸子美智子さんが最優秀賞を、結城志保さんと今井典子さんが優秀賞を受賞した。後ほどゆからのコーナーで川名野さんが板関楼で語ったものをお聞きいただきますのでお楽しみに。本日2つ目のニュースは2月8日付北海道新聞より、木の盆、板、反物、アッツ市、伝統的工芸品指定。1世紀以上にわたり、日高管内ビラトリ町ニブタニ地区で伝承されてきた、アイヌ民族の伝統工芸品、ニブタニ板、木の盆と、ニブタニアッツ市、樹皮の反物が、本年度中にも、経済産業省から伝統的工芸品の指定を受けることになった。7日に開かれた同省の産業構造審議会で承認された。道内で伝統的工芸品の指定を受けるのは初めて。二豚に板は、くるみやかつらなどを素材に、表面にアイヌ文様を施した盆。江戸時代末期にアイヌ民族からの献上品として扱われていたことが資料に記されている。アッテ氏は、おひょうなどの樹木の皮を折った反物。明治初期に道庁をはじめ、道内をめぐった英国人旅行家イザベラ・バードが記した文献にも記録が残っている。いずれも二豚に地区で技術が途切れることなく制作が続けられてきた。同地区のアイヌ工芸品職人で作る二豚に民芸組合海沢守代表が町などの協力を得て2年前から準備を進め、昨年末に同省に指定を申請していた。指定後は新商品開発や販路開拓などに国の補助金を受けられるほか、 商品に国指定のマークをつけられる。貝沢代表は、やっとここまで来たとの思い、指定を新たな出発点とし、伝統技術の伝承と販路開拓に力を入れたい、と語った。いずれも同地区の民芸品店などで販売されている。同省の伝統的工芸品は、地域の伝統技術の保護などを目的に、1975年に始まった。指定には、日常生活で使う品で、100年以上の歴史がある、などの5つの要件が必要。全国では212品が対象となったが、道内で指定はなかった。本日3つ目のニュースは、1月28日付、北海道新聞より、アイヌ民族の世界観堪能。アイヌ民族の歴史や文化を学ぶアイヌフォーラム2013が、1月27日、札幌市中央区の京王プラザホテル札幌で開かれた。市民ら約320人が来場し、伝統の歌や踊りを鑑賞したり、文化啓発活動の報告を聞いたりして、アイヌ民族に対する理解を深めた。北海道主催で今回が3回目。札幌大学でアイヌ文化を研究しているウデシパクラブの学生メンバーと、アイヌ民族博物館の職員が、それぞれ神に祈りを捧げるカムイの実や、古式舞踊、民族楽器ムックリの演奏などを披露。札幌市子供の劇場山彦座によるアイヌ民族の民話をもとにした人形劇の上演もあり、来場者は自然と共生するアイヌ民族の世界観に触れた。活動報告では、アイヌ民族対象の小学制度を設けている札幌大の本田裕子副学長が、アイヌ民族の大学進学率が道内平均を大きく下回っている実態を説明。イオン北海道は、従業員や来店客向けに実施したアイヌ文化体験イベントの様子を紹介した。本日4つ目のニュースは、1月30日付、北海道新聞より。2013年度北海道開発予算案閣議決定。アイヌ民族象徴空間満額。2013年度予算案では、政府が白老町に整備するアイヌ民族の民族共生の象徴となる空間、略して象徴空間についても、概算要求と同額の予算が計上された。アイヌ政策に熱心だった鳩山由紀夫元首相の政界引退で、地元では事業の停滞への懸念もあっただけに、関係者には安堵が広がった。象徴空間は、鳩山氏が首相在任中の2009年12月に整備を表明。アイヌ民族の歴史と文化を学び伝える拠点として、道庁ポロトコ藩に、国立博物館や納骨、慰霊施設、公園などを設ける。2013年度予算案には、国立博物館や公園などの整備に向けた調査費として、国土交通省分1000万円、文部科学省分2400万円が盛り込まれた。関連事業費としては、11年度の1500万円、12年度の2800万円を上回った。北海道アイヌ協会の加藤忠理事長は、鳩山氏の引退や政権交代を踏まえ、不安も感じていただけに本当に良かった、と話す。現在、自公政権を中心に、アイヌ政策の推進に向けた、超党派の国会議員連盟の設立が進められており、加藤理事長は、今後も超党派で計画を進めてほしい、と期待を込める。象徴空間は、研究者や観光客の誘致などの面でも、地元で関心を集めている。白老町の戸田康彦町長は、教育や文化、観光の振興にもつながる重要な施設。一年でも早く計画が実現するよう、国や道と連携して取り組んでいきたい、と話している。本日5つ目のニュースは、2月3日付、北海道新聞より、美と技術たどる、細工や木彫280点、アイヌアート展開幕。アイヌ民族の美の系譜をたどる、アイヌアート、風の語り部展が、2日、札幌市中央区北1条西17丁目の北海道立近代美術館で始まった。財団法人アイヌ文化振興研究推進機構北海道新聞社同館が主催。 釧路市出身の故チカップ美恵子さん、旭川市出身の藤戸武樹さんら現代作家9人の作品と、19世紀から20世紀初頭にかけて使われた細具などの計約280点を展示した。現代作品は木彫や刺繍などでアートやデザインの領域でも高く評価されている。アイヌ文化振興研究推進機構の中村睦夫理事長は開会式で、豊かな表現世界と高い技術に触れ、それらが受け継がれ、いかに多様な形で広がりつつあるかを感じてほしい、と話していた。この日は藤戸さんと修羅追町にあるアイヌ民族博物館の野本正弘館長によるトークも行われた。開催は3月24日まで。問い合わせは北海道立近代美術館まで。本日最後のニュースは2月7日付北海道新聞ヒトラーより。アイヌ民族の遺骨返還を求める城野口ゆりさんを紹介します。北大を相手取り、日高管内浦河町の墓から大学の研究者が持ち去ったアイヌ民族の祖先の遺骨を返還するよう求めた訴訟の原告の一人。体を張っても取り戻したい。高齢で歩行に杖は欠かせないが、言葉に衰えはない。浦河町郊外の杵臼地区で生まれ育った。札幌地裁で係争中の訴訟では、北大医学部の教授らが1931年、昭和6年から55年頃にかけ、人類学の研究目的で、杵臼の墓地から78体以上の骨を持ち去ったと訴える。穴の開いた墓を初めて見たのは30歳の頃。機械で掘ったように綺麗で、人の骨をなぜ?と肝が焼けた。数メートル四方の穴は数十箇所あり、アイヌ民族以外の墓は無傷だったという。幼い頃はアイヌ民族であるというだけでいじめられた。40代からは差別撤廃運動に奔走した。28年前に84歳で亡くなった母松さんは生前、墓を掘られて情けない、祖先に申し訳ない、と城野口さんの手を握りしめて泣いた。北大は子孫の望みに向き合い、誠実に対応してほしい。母のため、祖先のため、裁判にかける思いは強い。浦河町在住、79歳。以上が本日のニュースですが、城さんコメントをお願いします。
はい、先ほど2番目のニュースでですね、経済産業省から伝統工芸品の指定というニュースありましたが、この地元二部谷でですね、木製のお盆ですね、アイヌ語では板と言いますけども、それとアップシ、これは樹皮の反物なんですけども、これが指定されたというのは非常に喜ばしいことだなと思っております。これはなんせ100年以上の歴史がないとですね、伝統工芸品として指定がされないと。この北海道において100年以上の歴史っていうのはなかなか難しくて、まあ、このアイヌ民族ならではのものが認められたということはすごいいいことだなと思っております。
ありがとうございました。それではビラ取り町の行事のお知らせを2つお届けします。1つ目はシシリムカアイヌ文化祭です。第24回シシリムカアイヌ文化祭が2月17日日曜日12時よりビラ取り町中央公民館で行われます。二豚にアイヌ語教室子どもの部によるホタルの向こう選びや成人の部によるアイヌ語劇キツネのチャランケが上演されます。また他に古式舞踊やカムイユカラなども上演されます。局長の茅野さんも登場ですね。
はい、
はい、
劇に出ます
入場料無料となっておりますので、時間のある方はぜひ足をお運びください。2月17日12時よりビアトリ町中央公民館です。もう一つの催し物はシシリムカ文化大学です。2月21日木曜日18時30分よりふれあいセンタービアトリにて行われます。国立科学博物館の研究スタッフが DNA 遺伝子に関する最新の分析をもとに、日本列島の人と民族のルーツについて分かりやすく解説してくださるそうです。申し込み不要、参加無料となっておりますので、2月21日木曜日 18時30分よりお時間のある方は、ふれあいセンタービラトリまで足をお運びください。以上で本日のニュースを終わります。担当は仙石優子でした。